皆さんこんにちは。この番組ハリモノ通信簿は身近なハリをテーマに話して学ぶゆるくて浅めの情報バラエティ番組です。毎週日曜0時配信、本日もホネストと小平でお届けします。そんなわけで小平さん、
どうも小平です。
11月も末回になりましてですね、今日第83回なんですけれども、今日はですね、ちょっとオープニングはもうこれぐらいにして、初の試みですけどね。
そうですね。
お便りがですね、大変たくさん届いてるんですよ。
大変たくさん届いている？
まあ、そのブレンの募集の時にお便り絶対書いてくださいって言ったのもあり、そのお便りも含めると結構ね、何十通というレベルで届いておりますので、それをできる限りすべて紹介すべく、今日はもう早速本編の方に入っていきたいと思いますよ。
はーい。
そのわけで早速本編でーす。はい、というわけで11月のお便り会でございますけれども、
はーい、
早速ね、お便り読んでいくんですが、これはまずちょっとそのブレン10周年記念で、ご応募いただいたお便りと、そうでないお便りちょっと分けさせていただいて、通常お便り、まあ要はブレンの応募じゃないお便りから先にちょっと読ませていただきまして、
ほうほう、なるほど。
で、その後にブレンの応募をしていただいたお便りをね、バーっと読んでいこうかなと思うんですけど、
まあそうは言ってもね、今日そのブレンお便り自体はほぼほぼ触れれないだろうね。
まあそうですね。まあちょっとそんな感じなので、もしかしたら12月頭とかにもそのままねブレンのお便り紹介するかもしれませんけれども、
ほーい、
まあそこら辺は臨機応変にやっていきたいと思います。そんなわけで1つ目でございますけれども、お名前ジェリーさんからいただきました。
どうもです。
テーマリクエスト、
これ
ね、10月23日にいただいてるお便りですね。
結構前だね。丸1ヶ月前だね。
まあ、1ヶ月前です。
すいませんね。
はじめましてということで。
どうもです。
サイレントリスナーのジェリーと申します。
お、
多分、旧流行り物の10回ぐらいから聞いていました。長い。AKB からハマりましたが、今はいろいろな分野の新しい話題を楽しんでいます。
ほうほうほう。
最近は象と虎の物語や、バルミューダのテロワさんのポエム、ウーバーイーツの回が楽しかったです。おネタレ復活を望みます。
お
ー、そしてテーマリクエストですが、エスコート学校についてご紹介いただけないでしょうか。あの N 高校の姉妹校として設立され、目下認可申請中だそうです。このテーマに私がなぜ関心を持ったかといえば、S 高校は本校が私が住む茨城県つくば市にできるからです。それではまたということでいただきました。ありがとうございます。
すごい、ありがとうございます。10回ぐらいからってもう、あれでしょ？最初期の細めの線のアートワークの頃からでしょ？
そうね。よくできましたのスタンプみたいなのも、皆さんが多分知っているあのデザインの1個前があるんだよね、実は。
なんか最初の20回、30回ぐらいまでかな。
そうそう。22、3回ぐらいまでは、ちょっとね、ダサかったんですよ。
10回ぐらいからか、すごいな
ぁ。すごいね、10回からって。
いやぁ、まあ、まあ今日のお便りで触れるかどうかはわかんないけども、まあ、いつぐらいから聞いてるっていうお便り結構ちらほら見てたけども。
まあそうね。
結構古くから聞いてる人、そこそこいますね。
おぉ。これだって10回ぐらいからってことはさ、ケリーさんより全然早いでしょ？
お、ケリーさん超えた。イェーイ。イェーイ。
別にケリーさん蹴落とそうともしてないし、うちの番組。いや、でもさ、前のさ、話の時に、ケリーさんって結構、一番古いぐらいじゃないみたいな話してたけどさ。
そうね、存在確認できてる中ではね。
でも10回ぐらいって本当に、本当すごいですね。
よく見っけたよね、流行り物通信簿なんか。
それは本当そう。みんな本当そうよ。10
年前のポッドキャスト会は結構空気感違いましたよね。
いや、全然違ったと思う。
何の感の言って今盛り上がってると思いますよ。
そうね。それはそう思うわ。
10年前結構、なんか、すごいなんか閑散とした荒野みたいな空気でしたよ。
あの、 見渡せば大体が田んぼだったもんね。
田園風景。
八郎型ぐらいで、だから。
そこまで言うか。
それがさ、10年経ってみたらさ、あれ？なんか田んぼほとんどないみたいな状況になってんじゃん、今。
そうなのよ、なんかもう、そしてメインプレイヤーたちが若いんだ、もう、今のプレイヤーたちがさ。
そうそう、そうなんです。
ねえ。
いつの間にか俺たちが建てたさ、この、ようやく建てたこの建物がさ、
うん。
なんかちょっとボロボロになってきてる。
そうなのよ、なんかさ、当時はさ、最新鋭の建築方法なんだぜとか言ってたらさ、もう全然違うな、もう今。
なんか、レンガ作りがいいとかって聞いてたから、それで作ってきたものの。
うん。
なんか、最近はコンクリートらしいっすよ、みたいな。
だって、だってもう、あの頃はさ、麦とか藁で建てたやつじゃ、すぐ、狼に襲われちゃうって言われたから、レンガで建てて、狼を追い払ったのに、っていうね、感じだったのに。
今なんかもう、そこら辺にだってガラス張りでできてる、なんかユートタワーさんとかいるし。
はあ、透明性がやばい。
かっこいいビル。いや、先進的なビルやな、みたいな見上げるビルばっかりですよ。
しかもこのガラス、スイッチ一つで目隠しできるの？やばいみたいな。
で、一方、我々はようやく2年前に、ちょっと、外壁塗り直したくらい。
そうそうそう。これでちょっとカビに強くなったんすよ、とか言うのも。
ちょっとモルタルがみたいなね。そら順位上に上がんないわ。
悲しいなぁ。
でもすごいですね。すごい長く聞いていただいてる。だからもう本当に500回以上聞いていただいてるってことだもんね。
そっか、累計したらもう500回超えてんのか。
超えてます、超えてます。この前数えましたけど。
流行り物通信簿って500回超えてんだ。
超えてますよ。そう、だって10年やってんだから520回は少なくとも超えてる。
いやーすごいなー。ちょっと皆さん冷静になろう。520回かける30分とかさ、50分とかかけたらさ、膨大ですよ。
そうよ、果てしない時間ですよ。
果てしないよ。もうありがとうございます。
ありがとうございます。本当に長い間ありがとうございます。
ありがとうございます。まあ、あとあれだね、 N 高校ね。
N 高校、 N 高校一回取り上げたじゃない。
相当昔にね。
うん。
それこそリニューアル前だし、リニューアル前の中でも結構前だと思うんだよな。
そうそう。だいぶ前よ。N 高校の取り上げたのって。
まあ、今同じテンションで N 高校とか S 高校の話できないだろうな。
まあ、そうか。
あの頃の流行り物通信簿、タンタン通信簿だったからな。
タンタン通信簿って新しい言葉作るんじゃないよ。ちょっと暗黒期入ってたぐらいでしょ、だって。
ああ、そうだっけ。いや、なんか、その暗黒期うんぬんかんぬんを置いてあるなしにしてもさ、なんかさ、昔の流行物通信簿って結構淡々と話してたよね。
あ、まあそうね、本当に紹介だったからね。そういう意味で言うと。
うん。
N 高校ちなみに今検索しましたけど。
うん。
2016年の5月1日です。
16年5月。
4年前。
4年前。
4年前ですよ。
いやー、すごいね。
289回。
289回。さっき500回ぐらいやってんだって言った中の289回だよ。
ちなみに、この回で、骨垂れ、松岡茉優紹介してます。
今ではもうね、メジャーな女優さんですね。
もうメジャーもメジャーよ。
そうですね。
ここで骨垂れやってましたね。
ええー。
ありがとうございます。まぁ、ちょっと S 高校ね、また。まぁ、どう、まぁ、取り上げるとしてもどう取り上げるかってありますけど。
そうだね。
うん。まあ、ちょっとね、見てみたいと思いますけどね。
うん。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
そして続いてのお便りでございますけれども。
うん。
ミッキー明石さんからいただきました。
うん、どうもです。
件名、ちょっと訂正させてくださいということで。
え？うん。
小林さん、骨曽さん、おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。10月のお便り会&エピソード76、再配信会、拝聴しました。
うん。
そこで、気になったことがあります。
うん。
トロンプロジェクト真っ盛りの頃は、
うん、
Windows 3.1 発売前なので、
うん、
突っ込むなら、Windows か、ではなく、
うん、
MS-DOS か、が正しいと思います。
細けー。
また、NEC 以外のメーカーがこぞって動いたのは、
うん、
IBM PC 互換機の DOS V 機のことだと思います。
細け
ー。MS-DOS 時代に、メインメモリー 640KB をいかに確保するかに、地道を傾けた老眼世代の繰り言でした。ということでいただきました。ありがとうございます。細か。
これは、あれなのかな、高政マジックが明かされた後に書いたのかな、その前に書いてんのかな。
でも10月のお便り会拝聴しましたって書いてるじゃん。
あ、じゃあ、これ高政さんにクレームってことね。高政さんよく聞いといて。
すぐ振るなって人に。
ま、でも多分高松さんをフォローする意味で言っても多分、高松さんもツッコミの分かりやすさを優先したんだろうなとは思っちゃうんだけどね。
そして、
MS どうすかーって言ってたらね、もうわけは、本当にわけわかんない道が入ってたからね。
これ、Windows かーのくだり、もしかしたら俺たちのオリジナルで言ってるところの可能性
あるか。高松さん悪くなかったー。ごめん、濡れ衣だったわ
ー。だって、ほら、ゲイツの話とかしちゃってるから俺たち。
そうだなぁ、そうだなぁ、勝手にいろいろ付け足したからな。
なかったからね、パンケーキのくだり。まるまるなかったから。
パンケーキのくだりいらんかったか。パンケーキのくだりとなんか家電メーカーとゲイツとスガちゃんが純喫茶で出会うって合流したシーンはちょっと自分の中では感動したんだけどな。
上様ね。
うん。ミスターアップとか言ってた頃な。
いや、みんなもう一回聞いてくれたのかなあれ。どうなんだろう。あれが聞いて、なんだろう、その台本をさ、見ながら聞いてくれたら、
うん。
多分面白いと思うんだよな。本当に、まだ聞いてない方、ちょっと、ぜひ、うちのサイトに来て、76回のところに、
うん。
色分けで全部書いてあるんで、
うん、サイトはそう、サイトは色分けされるね。ポッドキャストアプリとかは色分けされないんですけどね、
う
ん、あれね。
そうそうそう。だからサイトで見ていただくとすごいわかりやすいんですけど、
うん。
まあ、浩平さんがね、全部色分けしてくれたんで。だからあれ見てると、本当に、脱線がわかるっていう。
あれなんか、まあ、高松さんにありがとうっていう、それ一本なんですけども、
うん、
珍しくというか、
うん、
時間が経っても、
うん、
順番に聞いてれば、そのギミックに、後々気づけるので、
そうだね。
同じギミックで、もう一回聞き直、トロン回聞き直せるっていう、
そう。
ギミックが腐らないようになってるのはね、素晴らしいと思うね。
素晴らしかったね、あれは。
高松さん、素晴らしいよ。
いや、本当に、あの回が、のきっかけでなんかすごい面白いです、みたいな、ツイッターでリプライとかもらったしね。
そうなんだよな。あとな、あれになんとかしてな、ポッドキャストの技術を総結集してな、副音声配信をしたいんだけどな。
やりたいね。
ただ、音声に副音声を重ねて遊ぶっていうのはちょっとやりすぎ感がすごいんだよね。
で、聞きづらいと思う。しかもだって副音声やるの俺たちでしょ。
そう、同じ声がな。
俺たちの声に、俺たちの声重ねたら、いつのタイミングかわかんないからね、それ。まあまあ、でも、ありがとうございます。ご指摘ね。うん、MS ドスカーって言うようにしますわ、トロンの時は。
そうだな。あ、IBM PC 互換機のドス V 機のことかって言えば。
それ理解できる人が少ないからね、今。
いや、でもそれを繰り上げると、ミッキー明石さん他、この年代の方々、そうだよな、ほんでそのツッコミは正確だなって。
そうね、確かにね。
なるんでしょ、うん、
勉強すべきでしたね、ちゃんと。はい、ありがとうございました。
うん、ありがとうございました。
そして続いてのお便りでございます。
うん。
チョコミンさんからいただきました。
ほうほう。
はじめましてということで。
うん。
最近番組を知り、ポッドキャストで聞かせていただいております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
そこで単純な質問なのですが、
うん。
お二人はどのように出会い、番組を始められたのでしょうか。
おお。
昔からのお知り合いでしょうか。
うん。
もし過去回で話している回があれば教えていただければ幸いです。ではでは失礼いたします、うん、ということでいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
これリニューアルの第1回でも話してないか。
まあ、年一ぐらいで聞かれるやつだね。
そうね。まあ、新しく番組聞かれた方は確かにそこの背景わかんないもんね。
そうだね。なんか、これ前も、それこそリニューアル前に聞かれた前の時も同じこと言った気がするんだけども、
うんうん、
気になるんだね、そういうのね。
まあ、この関係性がさ、わかった方がさ、
うん、
なんかこう、想像しやすいんじゃない？この顔はわかんないけど、自分の中のキャラクター的に作りやすいんじゃない？二人の関係を。
やっぱそういうのあるのかな？
まあ聞いてるとしたら、だから他の番組さんもなんかこう、幼馴染とかわかった方がいいとかさ。なんか就活の時に出会いましたとかわかった方が、ね、まあ大体どの番組さんやってるかわかると思うんだけど。
なぜタワごと目線なのか。
なんかそういうのがあった方が、なんかよりそのパーソナルなところを想像しながら聞けるっていうのはいいんじゃないの？
そうだな。そういった意味では、就活の頃ぐらいにあった感じはするな。そんな気はするな。
あ、僕たちね。
うん。就活の頃ぐらいな気がするな。
なんで、 濁すの？実はね、この二人、あれ、生き別れた兄弟なんですけどね。
そうなんですよ。
そうそう。久々にその就活の時に、再会して。
そうそうそう。え、血液型、え、一緒だと。ちょっと後で DNA 検査しようって言ったら、一致してる。
そう。これあれも衝撃でしたよね。だから本当に。これ突っ込まないとさ。
ボケが難しいな。ボケの難しいボケの振り方をするじゃないよ。レベルが高いんだわ。
ごめんなさい、嘘です。
サイエンスティックなボケをかますんじゃないよ。
うん、完全に嘘でした、今。すいません。この二人単純に、会社に入った一年目の同期なんですよ。
そうだね。
そう。で、同期で一年目に配属されたところの部署が一緒で、
うん。
で、寮もね、隣同士だったんだね。
そうなんだな。これ、動物の森の時こんなくだりなかったっけかな。
あ、でも、昔の動物の森の時の話じゃない？
あ、そっか。
うん。新しい、その最近の動物の森ではあんまり話してないと思うわ。
なるほど。
うん。だから、そうなんです。この二人、同じ同期入社で、会社も今も一緒ですけど、働いてるところはもう全然別々で。
そうそう。
で、寮も、一年目の時は隣同士で住んでたし、
うん、
ね、そのつながりでずっと一年間一緒に過ごしてきて、で、二年目に小平さんの方が仙台に移動になって、僕は東京でっていう感じで、そこの移動してからこの番組始めるようになったんだね。
そうそう。入社し、一年間は寮暮らしで、まあ、部署も一緒だったんで、
うん。
なんか、ほんと一日中会ってるんじゃないかぐらいの、
そうよ。生活サイクル。帰ってもいるんだもん、隣に。
そう、帰ってもいるし、ホネストは、なんか毎週金曜日にね、ビールよりもうまそうにコーラを飲むってい
う
ね。
そうそうそう。食堂
で、ね。とか言ってたんだよ、俺。
それを目の前で、小平さんと一緒に食べててさ、よくコーラで飯食えるよねって言われた。え？食べれないの、みんなみたいな。
そう、周りがね、こう、金曜日だからビール飲もうぜとか言って、ビールからガーって飲んでるからね。
そうそうそう。
誰よりもうまそうにコーラを飲むっていうね。
そう。プハーっつってるっていうね。
そしてなんか、ほろ酔いの他の人たちも妙にテンションが高いっていうね。
そう。酔ってる人のテンションに合わせられますから、私。そう、ありましたけど。そうそう、同期なんですよ。
そうなんですよ。
ね。まあ、その背景を想像しながらぜひ聞いていただくと面白いかもしれないですね。
そんな感じです。
はい。ありがとうございます。
うん、ラマです。
はい。では、続いてのお便りです。
うん。
これはメールでいただきましたね。
うん。
件名なしです。
お。
小栄さん、骨ちゃま、お疲れ様です。
お。
ホネストと同一人物であったことがバレてしまった高政です。
ああ。
なんでバレたんやろな。
そう。爪が甘いぞ。
じゃ高政さん、その乗っかるのいいけど、じゃあ否定してこの本部の中で。
本当だよね。
そのまま続いてるから。まあそれは今回さておき、
うん、
ちょっと今日は小栄さんに対抗してみましてですね、
おうおう
ここの本部の書き方俺に寄せてるなさてはちょっと腹立つなちょっと、ちょっと今日は小栄さんに対抗してみましてですね、
うん、
お米の話を持ってまいりました。
おお、米の話、
覚悟せよ小栄ちゃま、ということ
で、なんでしょうね、抜かれる抜かれるぞ、
ゾウトラしかり無洗米しかり、
うん、うん、
弁当型高速炊飯器しかり、
うんうん、
これから僕がお話しするのも一つのお米の可能性と思って聞いていただけますと幸いです。
ほうほうほう。
さてそんな僕が今回持ってきたお話はアルファ米です。
アルファ米、
なんじゃそらって感じですよね。
そうだね。
まあまあその前にまずお米の仕組みについて少しだけお話しします。
うん。
お米の主成分はご存知、炭水化物、つまりデンプンですが、
うんうん、
生米の状態でのデンプンを生でんぷんと言います。
うん。
そのまんまですね。
そのまんまですね。
もちろんこのままでは美味しくないし、消化吸収がしにくい状態です。
うん。
ピエン。
あ、かましてきた。
なので、これ俺に読ますなよ、本当に。なので、僕たちはこれを炊くという技術を編み出したわけなんですけども。
そうだね、僕たちが編み出したね。そうだそうだ。
これにより、ふっくら美味しく、そして消化吸収もしやすくなるわけですよね。パオン。
後の象印魔法瓶の誕生につながるわけだ。
この水を加えて加熱処理をすることによるデンプンの変化をアルファ化と言い、
うんうん、
そしてそのデンプンをアルファ化デンプンと言います、
うん、
そのままですね。
発掘あるある大辞典で見たわこれ。
通常これを放置していると、
うん、
元のカチコチの生電波に戻ってしまうのですが、
ほうほうほう、
放置せずにそこから急速な熱乾燥を行うことで、
ほう、
なんと電粉をアルファ化させたまま乾燥させることができるのです。
ほう。
ひひー。
馬出てきた。ブレンのゼブラに合わせてきたぞ、こいつ。
あのね、これ、ピエン超えてパオンの次は、ヒーンらしいのよ。
あ、そうなの？
その、なんか女子高生の中ではそうらしいよ。
へえ、あ、それあの何、草越えて花みたいなやつってこと？
あ、まあそう、そういうこと。
いや、すごいな、高松さん。さては、ホネストじゃねえな。
そこも抑えてんだね。
すごいな、実は10代の若者だな。
ちょっと待って、高松さん。それ、俺が知ってるから、こう、今解説できたけど、普通にヒーンを入れてくんじゃないよ、そこで。そして解説入れなさい、そこ。
すごいな
こうしてできた米を、アルファ米というのですが。
うん、うん、うん。
察しのいい皆さんならもうお気づきのこと。
わからない。
そう。要するに、インスタントご飯が出来上がるわけです。
はぁ、ほ
ぉ。お湯さえあればいつでもどこでもバイブスぶち上げてご飯が食べられるのです。
なるほどな、バイブスぶち上げなわけだ。
というわけで、この必殺アルファ米を引っ提げ、小江さんの弁当型高速炊飯器に挑もうと思ったわけですが、
はぁはぁ。
ダメでした。
ダメなの？
というのも佐藤のご飯が10食入りで1080円。
ほうほう。
つまり一食あたり108円のところ、
うんうん、
主力メーカーから出ているアルファ米は50食入りで 12,169 円。
ほう。
つまり一食あたり約243円。
はぁ、
あ。高えわ。
高いな、確かにな。
そしてお湯を入れてから何分で食べられると思います？
わからん。
約15分。長えわ。
そんな長くもないよ。
佐藤のご飯にも、弁当型高速炊飯器にも負けてんじゃねえかよ。賞味期限が5年もあるってことだけじゃ小平ちゃまに感じない。
ああ、でもそれはすごいね。5年もあんだ。非常食なんだね、要は。
そうみたいですね。なんでや、なんでなんや。カレー飯は熱湯5分やのに、なんで普通のアルファ米は15分もかかるんや。日清食品の技術力の食べ物なんか、日清食品やないと語れへんのか。というわけで最後の悪あがきを。
はいはい。
くらえ、小平ちゃま。お湯を入れてわずか2分。
うん。
本当の爆速インスタント米。
うん。
ビバークレーション。
知らない。
価格。4食入りで1944円。1食あたり486円。
高え。
味。別にそんなにうまくねえ。クソ以上ですということで。高松さんね、声低いらしいですけど、ちょっと高めに読ませていただきましたけどね。
高松さんは何を目指しているんだい、
ね、高松さん、下ろすの大変なのに、毎回。
いやーでもさ、あのゲームなんとかの時もさ、あの高松さんは何を目指しているんだろうってあの思いながら受信だけしてたんですけどもさ、
うん、
それを思うのは僕があのラジオ文化に意外と馴染んでないからなんだね。
いや違うと思うよ。
なんかラジオのハガキ職人ってきっとこういうすごい味が濃いやつ書くってことじゃないのって思ったんだよね。
まあそれはそうかもしれないね。
もう高松さんのお便りが3本ぐらいあれば、ハリモト志望一回普通にできるんだろうなって思うからさ。もう、小平とホネスは脳死状態でできるんだろうなって思うんですよ。
まあ、それは、そうかもしれない。
もうなんか、適当な相づちボタンをひたすら押していけば、きっとハリモト志望成立するようになるんでしょ？
俺の、なるほどね。
もう量産型ハリモト志望できるんでしょ？
なるほどね。うん、みたいな。
そう。たけえわとか言い出してさ。
そのボタンいる？いやでも、すごいわ。相変わらず高松さんのお便りは、すごいわ。
すごいなぁ。高松さん、どう、なんかこの才能なんかもったいない気がするんだよな
ぁ。これだからさ、普通にラジオに送ってる可能性あるよね、だから。
ああ、まあそうだね。普通のラジオ局で流してるやつに。
そうそう。
うん。高政っていう名前じゃない誰かで出してるんでしょ？
出してる可能性はあるよね。
うん。正高とかさ、あれ出してるんでしょ？
ほぼイコールや、それ。すごいな。ありがとうございます。アルファ米ね。
うんうん。
なかなか難しいんだね。だから、佐藤のご飯ってすごいんだね。
佐藤のご飯は、まあ、だってまあ、どうなんだろうな。調べてない。高松さんにちゃんと敬意を持って調べてないんだけども、うん、多分、アイリス大山の非常食ご飯いけると思うんだよね。
ほう。
うん。何のかんの言って、あいつら、異常にやってるからさ。
だアイリス大山って、すごいんだね。
あれ、アイリス山ってちょっと異常だよ、彼らはまた。
いや、でもそれはさ、商品ラインナップとかいろいろ見てても、それは異常だなっていうのはわかるよ、
うん。うん。
すごいよね、あそこは本当に。
なんかもう、 アイリス大山で一式買えばいいじゃんっていう世界がそのうち来るんだろうなって思うよね。
そうなんだ。だから、アイリス大山に、今、まあ、足りないっていう言い方が正しいかどうかわかんないけど、
うん。
まあ、安くできてるのはそこにあるんだろうと思うけどさ、
うん。
デザイン性の統一感はないじゃん。
まあなあ。
それがさ、いよいよ、アイリス大山の全、その家電だったり、なんだったり、日用品だったりがさ、
うん。
デザイン的に統一され始めたらさ、いよいよ無印を食うでしょ。
まあでもそれ無印でよくねって思うんだよね。
まあだから今はね、でも無印はさ、
うん、
ちょっとお高めじゃん、やっぱり。
そっか
ー。そう。で、あの価格感でデザイン統一し始めたら、多分無印のあそこら辺って売れなくなってくると思うよ。
いやーでもなー、アイリス大山にはなー、できればなー、ダサいままでなんか受け入れられる未来に行ってほしいなー。うん、
まあ、
アイリスを今使ってんだ、ダサ可愛いみたいな、そういう時代来てほしいな。
え、まあわかるけどね。それ言ってるのはわかる。
それ何って、いや、大山だよ、大山みたいなさ。大山なのみたいな。もうそのうちさ、あの、無印の家ならぬ、アイリスの家みたいなのができてさ、家までアイリスみたいなさ。もうなんか、あの、もう常にこう、ハートマークの中にアイリスって書いてるのがさ、家中にペタペタ貼ってる。あ、これアイリスの壁紙なんだ、みたいな。はぁー。
カラオケショップみたいな。
ダッセー
模様が。
そういうの待ってる。
でもわかる。その、服の業界でいうユニクロと島村みたいなもんで。
そう。うん。島村のポジションに行ってほしい。
そう。島村のポジションだよね。今、アイレスはね。
うん。なんか、タグまでダッセーみたいなさ。
でも、まあ、島村の中のさ、その服たちもさ。
うん。
もう別にプロフェッショナルが作ってるわけだから。
そうだね。
質的に悪いわけじゃないからね。
そうだね。
でも安く、その、仕入れるように、島村っていうのは努力をしてやってるわけだから。
そうだね。
それと同じような感じなんだよね、やっぱり、アイリス大山はね。
そうだな、いつの日かな、島パトみたいな単語ができるぐらいな。アイパトみたいな。
アイパトってもうなんか、よくわかんなくなるからね。うん、まあ、ぜひね、高政さん。
そうだね。
お便りまだ持ってますんでね。
高政さんのお便り何だったかよくわかんなかったね。
ありがとうございます。
うん。
はい、続いてのお便りです。
うん。
カジーさんからいただきました。
おや。
ありがとうございます。
うんうん。
エキストラの世界を拝聴してということで。
お
う
お
う、初めてお便りします。あ、そうか。カジーさん初めてか。
カジーさんって、ハヤツーに縁ありましたっけ？
そうか、ないね。いや、ゲームなんとかのさ、イベントで、お会いはしてるじゃん。
ああ、そっか、イベントで会ってるからか。
そうそう。僕もお会いさせていただいたし、
そっかそっか。確かになんかゲームなんとかで付き合いがあるイメージしかなくて、ハヤツって、カジーさんってって感じだけど、ね、聞いててくれたなら嬉しい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ホネストさんプレゼンツの、
うん。
俳優さんも知らないエキストラの世界の回、大変楽しく聞かせていただきました。
おー、そうだね。
私個人。今も現役で俳優活動をしておりますので、
うんうん、
いろいろ皆様とは少し聞き方が違うかもしれませんが、
うん、
確かに新鮮な情報がありました。
なるほど。
スタンドインや番組観覧、いろいろお話がありましたが、
うんうん、
俳優側の視点として少し思うことがあり、私個人の経験談をさせてください。
なるほど、反論が来たわけだ。
ほうほう。私の所属している事務所は、方針として新人でもバーター、エキストラ NG という少し特殊な環境です。
へー。
オーディション案件を受けては合否を待つ生活で、ホネストさんの言う下積みとしてのエキストラ経験がありません。
なるほど、なるほど。
うん、でも、そうね。そういう事務所さんも結構いるのは知ってました。
撮
影現場に入った際ですが、私の立場だと、普段ではありえないほどに周りのスタッフからめちゃくちゃ丁寧に扱われることがあり、
うん、
正直その雰囲気が嫌いなのです。
意外。
各所ってね。
そういうパターンもあんのね。
それに加えて明らかにキャパオーバーと見受けられる AD さんがいたりして、
うんうん、
どうにもいたたまれなくなってしまったことも多々あります。
この AD さん、テンパってんなってこと。
そんな時に、とある地方に撮影に行った時のことです。
うん。
これといってやることもなかったので、うん、AD さんの荷物を一緒に手伝って運ぼうと思った時のこと。
うん。
怒られちゃうからやめてくださいよ、と断られてしまったことがありました。
なるほど。
怒られるのかとその時もしっくり来なかったんですけど、
うんうん、
後に上から余計なことをするなと釘を刺されてしまいました、明らかに演者とスタッフでは立場が違うという風潮があるのだと思うのですが、
うんうん、
逆にあからさまな線引きをされるのが苦手で居心地が悪い時があります、
うんうん、
そんな感覚のせいか芸能人の卵的ポジションの子はプライドのおかげで態度が悪いというお話を聞いて正直そんな人ばかりなのって思いました。
はあ、ははあ、
また言ってない情報等ありましたらぜひ教えてくださると幸いです。
うんうん、
文字数の限界が近づいてきましたのでこの辺で今後も放送楽しみにしておりますのでいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
これはでもそうね、うん、まあ書いていただいてることはその通りだなと思っていて、
これはあれかい、うん、実際に態度が悪く見える俳優側もいるけども、うん、態度が悪く見えるんじゃなくてそういう風に接せざる得ないんだよみたいなケースがあるってことかね。
あー、でもね、なんて言うんだろう、僕もさ、エキストラ、まあプロのエキストラとして一応やってたわけじゃない？
そうなの？バイトじゃないの？
いやいや、まあ、バイトだけど、お金をもらってる以上、まあ、プロとしてやってるわけですよ。エキストラのプロとしてね。
もう立派だな、うん。
でもさ、そこは一応、その、エキストラとしての決められたルールみたいな範囲でちゃんとやるべきことをやるっていうことでやっているけれども、
うん。
やっぱりエキストラでもね、スタッフさんからは、そこそこ丁寧に扱ってくれるスタッフさんもいるわけよ。
ほうほうほう。
で、現場によって違うんだけど、
うん、
ドラマなんかで言うと、難しいね、言い方が。結構重鎮の監督さんのいる、もうベテランスタッフさんだらけのドラマの現場だと、
うん、
エキストラは、
うん、
もうほぼゴミみたいな扱いなんですよ。おい、エキストラ、お何やってんだ、早くやれよみたいな扱いなのね。
なるほど、なるほど。
ただ、全部が全部そうではなく、こう、比較的若めの監督さんとか AD さんとかが仲良く和気あいあいやってる現場さんでは、エキストラはね、比較的仲間としての扱いが多いのね。エキストラさん、じゃあこっち入ってください。あ、じゃあ、お二人はここに入っていただいて、じゃあここから、じゃあスタートしましょう。じゃあ残りの皆さん、じゃあこっち来てください、みたいな。まあ、別にこれは普通、よくあるタイプの扱いなのね。
うん。
で、のぶたとか、マイボスマイヒーローとかって、まあ、スタッフさんが一緒なんだけど、その二番組は。
うん。
比較的、仲良かったというか、AD さんとかもそうだし、チーフの、ディレクターさんの方も、比較的エキストラに仲良く接してくれてたから、
うん、うん。
和気あいあいと作れた現場だったんですよ。
うん。
で、それとは違って、また、そのスタンドインの現場
うん。
になると、エキストラでも、俳優さんぐらいの、感じで接せられることがあるわけ。だから今、カジーさんのおっしゃっていただいたように、なんか、スタッフさんがバタバタしてて、
うん、
で、この前、岡田くんのやつやったって言ったじゃない。
そうだね、ホネスが岡田くんになったって。
そう。だから、最初の初日とか二日目って僕しかいないから、
うん、
そのエキストラとして。
うん、
別に気使うことないじゃん。
まあ、相手がホネスだからな。
そう。
多少存在に扱ってもらいたいよな。
そう、別、その、いじられるぐらい
で。てな。
いや、行くけど、その、別にいじられても別に、そんなね、無限に扱われても別に怒るような感じではないから、普通にこのスタッフさんがバタバタしてるのを手伝おうと思ってたわけよ。
うん。
でもそうすると、いやいや、そんな、申し訳ないんでやらないでくださいって言われるの、やっぱり。
うんうん。
だからもう、ちょこんと座ってるしかできないよね。
うんうん。
だから、そのカジさんのおっしゃってるように、怒られちゃうからやめてくださいっていう風潮が、どっちかっていうとね、スタッフさん側にあるのは、それは間違いないかなとは思う。
うんうん。
でも、僕がこの前言った、その態度が悪いっていうのは、
うん。
そのスタッフさんからそういう扱いされてるからということではなく、
うん。
スタッフさんにはいい顔してるのに、
うん。
このエキストラ専属の事務所に来てるやつとは俺たち違うんだっていう雰囲気をこっちに向けてくるのよ。
はあ、はあはあはあ、はあ、はあ、い
や、お前らと一緒にすんなよ的な空気を感じるわけ。
まあ、前も言ったけど、その気持ちはまあわかる。
そうそう。だから、なんだろうな、その、プライドが高いから態度が悪いっていうのは、そのすべてのスタッフに態度が悪いというわけではなく、
うん。
なんか、こう、待ち時間とかそういうところを切り取って見てみると、いや、もうちょっとちゃんとした方がいいんじゃない？そこっていうような、態度の人たちが、そういう卵的ポジションの人には多いっていう感じ？のイメージかな。
なるほどね。
うん。だからそういう人たちは多分、売れないんだろうなって思う。で、卵的ポジションの中には、その僕たちエキストラの、その事務所から来た人とも仲良くする人もいるのよ、もちろん中には。
はあ、ははあ、
そういう人たちは、 なんか比較的やっぱりなんか、あ、気づいたらちょこちょこキャストとして出てんなみたいな人もやっぱいたから。やっぱそういうとこって見られてるよなとは思うね。
そうだね。
うん。
日頃の行いってやつだね。
そうね。重要よ、日頃の行い。
そうだね。皆様もこれを聞いている、ハヤツを聞いている皆様も、エキストラやるときには、思う存分ヘコヘコしましょう。また呼ばれるかもしれないから。
あと、その、前話してなかったけど、芸能人もそうなんです。芸能人とか、その、俳優さん、タレントさん、うん、あの、エキストラに、ちゃんと挨拶をしてくれる人、
うん、
で、あの、笑顔でこっちに、あ、エキストラさん、今日ありがとうございましたって言ってくれる俳優さんたちの、悪い噂って、ほぼ立たないんですよ。
うん、
その、一般世間でも、
うん。
でも、エキストラに目もくれず、うん、あ、おはようございますってエキストラが挨拶しても無視するような人って、
うん、
やっぱりね、なんかちょこちょここう、なんか雑誌とかに載ったりとか、っていうような人がやっぱ多い印象はある。だから、なんか、エキストラ、で結構一般に近い業界人だったりするからさ、
うん、
そこに対する対応の仕方ってね結構重要だったりするから、それは俳優さんとかは覚えといた方がいいかなとは思うね。
だってカジーさん覚えといた方がいいって。
いやカジーさんは絶対大丈夫だと思うけど、ね、いや僕実際にお会いしてるからわかるけど、それは多分大丈夫だと思いますけど、はい、まあそんな感じでございますよ。
うん、
ありがとうございます。
ありがとうございます、はい。
続いてのお便りでございます。
うん。
お名前、シハさんからいただきました。
シハさん。はい。
はい。件名、JY パークのあだ名は、もちごりでございます。
え？どういうこと？
うん。もちごり。
なんか、すごい、随分パンチの効いた見出しだね。これは、ゲンか、お前。ひょっとして、ゲンなんじゃないか、ゲンくんか。
ゲンじゃない、ゲンじゃないです。
シハって、ゲ、なんか分解するとゲンにならないか。
ならない。
カタカナでシハ、頭の人誰か考えて、ゲンになりそうな気がしないでもない。
ならないです。なるかな？
あっちの方が便利、みたいな。
ならない。
デザインチーム困る、みたいな。JY パークのあだ名は、もちごりでございます。ありそう！
その並びに入れないで、弦のポエムに入れないで、それを。これ、言ってなかったんですけど、
うん、
僕が JY パークさんの話した時に言ってなかったんですけど、
うん、
JY パークさんのあだ名って韓国でも、もちごりって呼ばれてるんですって。
うん、いじめられてんの？
もちごりって何かっていうと、うん、自分で本人が、まあ、餅が好きっていうのを言ってて。
はあ、はあ、
で、見た目がゴリラに似てるんで、
はあ、はあ、
一般の人から、もちごりっていうあだ名で通称で呼ばれてるという。で、本人はそれも知ってて。
はあ、はあ、
で、もちごりっていうあだ名も気に入ってるという。
気に入ってる。
確かね。
うん、気に入ってるならいいよ。
はい。ということで本文読んでいきます。
うん。
小林さん、ホネソさん、はじめまして。
どうもです。
皆さんとは、少しずれた世界線で過ごしているシハと申します。
おー、なるほど。ずれてんのね。
私は隣にあるソウルで拝聴しております。
ほうほうほう。
未熟なものですので、間違った日本語だらけだと思いますが、どうか多めに見てもらえると幸いです。
大丈夫です。
はい。ハレモン通信簿に出会ってから1ヶ月ぐらいのところです。
うんうん。
きっかけは日本語の勉強のためでした。
はあ、ははあ、
すごく楽しく日本語の勉強ができるので、本当に助かっております。
うん、うん、うん。
おまけに、今、日本で流行っているもの、過去トロンとか、情報も得られて、本当に最高です。
高政さん、謝れ謝れ、
トロン流行って
ない。流行ってない、トロン流行ってないよ。
間違った情報を送らない。私は韓国出身ですので、
うん、
やはり JYP が紹介された20編は集中して拝聴しました。
うんうん、
ハングルのパッチムなどにも詳しくご説明してくださるホネストさんの知識にはとても感服いたしました。
なるほど。
ありがとうございます。
うん。
JY パークのパクについてですが、
うんうん、
英語でパークと書くのは特にそのもちごりさんだけではなく、うん、同じ名字を持った韓国人はパスポートにほぼそう書いています。なぜなのかは不明ですが、昔からそうだったそうです。
すごい普通に文章でもちごりって入ってくるんだね。
あだ名だからね。
なんかすごい。
ホネストみたいなもんだ。でもそうなんだ。パクってそうなんだね。パークって書くんだね、ことやっぱり。
なるほどね。まあそれが韓国内ではすごく普通だということですか。
普通ってことなんです ね。
へ
え。ちなみに韓国の名字は数があんまり多くないっていうことをご存知でしょうか。
うんうん。
それにすごい比率で構成されています。
うん。
韓国の三大名字は、
うん。
それぞれ、キム、 パクでございます。
ほうほうほう。
その比率はなんと、キムが 21%。
ほうほう。
イが 15%。
ほうほう。
パクが 8% で。
ほうほうほう。
3つの合計が 44%。つまりもし、お二人がある韓国人と出会った場合、およそ2分の1の確率で、その人の名字は、キム・イ・パクの一つのはずだということです。そうなんだ。日本語、ベタな外国人のくせに、こんなつまらないお便りをしてもいいのか、不安ですが、勇気を出して送ります。
うんうん。
いや、全然大丈夫でしょ。私は特に浩平さんの、んっていう相槌がお好みですので、もしこのお便りが受け取れたら、ぜひやってほしいです。では、大変失礼いたしました。これからもよろしくお願いいたします。と、いただきました。ありがとうございます。
うん。これ
そう、それだ
と。これ
うん。
その意識して言ったことがないんだけども。
まあ、普通の相槌ですからね。ありがとうございます。韓国から聞いていただいてるということで。
すごいな
ぁ。韓国から聞いていただいてる方も、過去に何通かお便りいただきましたよね。
そうだね。韓国でどのくらいいたかな。アジア圏はそこそこいるイメージなんだよね。
うちって結構その韓国もそうだし、台湾もそうだし、なんかちょこちょこ東南アジアもいるし。
そうだね。
イギリス、アメリカ、
あとは、
まあ、ヨーロッパ圏。
ジャンボさんいたとこね。
ミシガン。
あ、ミシガンだ、そうそうそう。うん、
あ、まあ、
よく覚えてんな。
いや、それはだって。覚えてるよ、それ。衝撃的でしたから。
いやー、でもそうですか。
大丈夫かな？だって、シハさんさ、
うん。
日本語の勉強のためにうちの番組聞いてくれて
る。いや、そうなんだよね。この前、その、外国から聞いてくれる人の中でよくありがちなのが大変申し訳ないの。日本語の勉強にならないっていうことと、日本で流行ってるものは大体話してないっていうね。
そうなんだよね。それは本当に申し訳ないね。う
ん、特に今回の高松さんは罪深いぞ。
本当だよ。トロンを流行ってると思わせちゃったからね、これ。
本当だぞ。もうダメだぞ。スガちゃんがパンケーキ好きっていうことぐらいしか会ってないぞ。
うちの情報のその正確性低すぎん？これ。パンケーキだけなの？
パンケーキ好きっての、あと、まあまあまあ、あとは、あれかな、ビエラリンクは実在したぐらいかな。
そうね。そう、うん。そうだね。そうだね、じゃないんだよ、別に。まあでもありがたいですね。こうやって聞いていただいて、お便り、しかも別にしっかりとした日本語でお送りいただいてますから、もう全然気にするところなんてないですけど。
そうなんです。ただまあ、ご注意いただきたいのは、早いもの通信簿で話してる内容は大体嘘っていう。
うん。それはね、お気をつけください。
お気をつけください。
本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
ね、はい。じゃあ続いてのお便りです。
うん。
総研美茶さんからいただきました。
ほうほう。
懸命エキストラ会面白かったです。
うん。
自分はテレビ観覧は昔よくやっていたのですが、エキストラは、うん、なかなか知らない世界でとても興味深かったです。
うん、うん。
音を立ててはいけないし、かなり大変だなと思いました。
そうだね。
また、ぜひ裏話聞きたいですといただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
そうそう、観覧、僕もね、エキストラやってる時に観覧ってね、一回ぐらいしかないんですよ。
VS 嵐？
VS 嵐じゃなかったけど。
何ヘキサゴン？
羽飛びでした、その時
は。わぁ、懐かしい。
羽飛びの観覧は一回だけエキストラで行ったことがあって。
羽飛びって観覧とかあったんだ。
あのね、その時は、その出てる芸人さんがそれぞれ一発ギャグを自分で考えてきて披露するから、10代から、60代か70代ぐらいまでの男女を集めて、ボタンで投票させるっていう回だった。
はぁ。
で、それで、一般から集めると、その10代から60代って均等に集まらないから、
うんうん、
その、ね、年齢登録してるエキストラの会社にお願いをして、それぞれの年代で何名ずつっていうのを集めた。
あー、じゃあ、何そういうことか、登録してたプロフィールが、あ、この間の吉高由里子と同じプロフィールのやつだって言って、よし、行け、ホネストってなって、お前、20代女子で行けって。
なんで女子なんだ、俺。なんで常に俺は吉高由里子なんだよ、だから。絶対違うだろ。
ついてみたら違うって。吉高由里子っぽくないって。
どちらかというと、えなりかずきだから、ね。まあまあ、でも、それで一回行きましたね。
なるほどね。
そう、音を立ててはいけない世界っていうのはすごく、本当に難しくて、
うん、
今後ドラマとか見るときに本当にそのカフェのシーンとか後ろ見ていただきたいんだけど、
うん、
コップ持ってね、こう飲んでるふりしてる人が結構いると思うんですよ。
うん、
その人たちをよく見てみたら、絶対ソーサーに置かないから、 コップを。
なるほどね。
置いてるように見せて、ちょっと浮かしてるから。
また急にタワごとみたいな単語出してきて、どんだけ絡んでいくんだよ。
ソーサーって言うんじゃなかったかな。しょうがないだろ。コーヒーカップの下の皿はソーサーって言うんだから。でも、その、パスタとかも、
うん、
あのね、食べていい時と食べちゃダメな時があるんですよ。
食べていい時と食べちゃダメな時がある。
うん。本当にご飯をいただいていい時と、口つけないでくださいって言われる時があって。
じゃあ、ボンゴルビアンコの時は食べちゃいけないとか、そういうこと？
いや、種類じゃないのよ。別に、カルボナーラだったらいいですとか、そういう話じゃなくて。
カルボナーラも水分多いからやめろとか言われたらな。
でも、エキストラのところに配られるご飯って大体カピカピなんで。
おほー。
あんまり食べたくないのは正直なところなの。
なるほどね。
で、なんか、くるくる巻いて、
うん、
こう持ち上げるんだけど、相手に喋れかけられて、食べずに喋ってるみたいなエキストラ結構いるから。それ本当に、見てみてください。カフェのシーンはだから音立てないようにみんな頑張って、その食器の音立てないように頑張ってるんで。
大変だね。なんか、
面白いですよ。
ないのそういうさ、音立たないお皿とか、ティーカップとか、
ないんですよ。
いけるよ、アイリス大山。絶対いけるって。
マジでね。
白いゴム作ればいい。ブレンのあそこでいいよ、ブレンのあそこで。ブレンのグリップ部分全部つければいいんだよ、きっと。
いやいや、切ってそこ伸ばすなって、それ。じゃあ、スタジオ内だったらまださ、
うん、
なんかそういう加工はできるかもしれないけど、
うん、
外ロケのカフェとかだと、そこのものを使ったりするから。
そっか。
できないんですよ。
自前で用意してくれないのか。
そう。だから、椅子を引く音とかも出せないからさ、もう、最初からちょっと開けといて、滑り込むように座るしかない。
本当に。なんか、あれなの、みんなこう、忍者修行とかしてんのかな、実は。
あのね、
そういう研修メニューとかあるの？
後ろ見てみるとね、ぎこちない人多いよ。あと、なんだろうな。普通に喋ればいいのに、
うん。
口パクだから、あえて、口の動きが大きいとかね。
ああ。一国道みたいな感じでね。
そうそう。なりがち。エキストラ初期にはね、それなりがち。ぜひね、皆さんも注目してみていただきたいと思いますけどね。
うんうん。
はい。では、ふつおた最後のお便りでございますけど。
ついに最後来ましたか。
もうでももう50分近いですからね、
これ、うんうん。
多分最後ですね。独白ナイトさんからいただきました。
ほうほう。
欅坂46と日向坂46と桜坂46と回の感想ということで。
ふんふん。
本音素さん、小林さん、はじめまして。独白ナイトと申します。
どうもです。
いつもお二人の掛け合いを楽しく拝聴しております。
ありがとうございます。
さて、エピソード
81、
欅坂46と日向坂46と、桜坂46とを拝聴し、いつもハッシュタグツイートで感想をつぶやいているのですが、
うん、
今回は140文字に収まりそうになかったのでお便りで思いを伝えてみます。
なるほど。
ありがとうございます。配信の中でホネストさんが欅坂をあまり追っかけられなかった理由をお話しされていて、私も共感しました。
ほう。
欅坂後期は、悪意を持った心ない声が SNS やネットニュースのコメントなどで見たくなくても見えてしまうようになり、
うんうん、
メンバーも方向性を見失って疲弊してしまっているように感じていました
。なるほど。
私も悲しい気持ちに引っ張られそうになり、
うん、
欅坂を離れ明るい雰囲気の日向坂だけを見ていたこともありました。
なるほどね。
でも欅坂から桜坂への改名をきっかけに、
うん、
再び戻ってきて気づかされたのは、
うん、
菅井キャプテンをはじめメンバーの頑張っている姿は今も昔も変わらないということ。
なるほどね。
その姿を見ると、やっぱり応援したい、欅坂桜坂を知ることができてよかったという気持ちになります。
なるほどね。
新生桜坂46はメンバーが明るく、楽しく活動できるグループになってほしいなと、一人のファンとして願っています。長文3文になってしまいましたが、私なりの感想でした。
うん。
これから寒い日がやってきますね。ホネストさん、小平さん、お体ご自愛なさっていただいて、これからも明るく楽しい配信が聞けることを一人のリスナーとして期待しています。追伸。日向坂46のメンバーで私が特に推しているのは2期生の松田好花さんです。ということでいただきました。ありがとうございます。
へぇー。
はい。ね。欅坂と桜坂と日向坂のお話でしたけどもね。まあでもやっぱりいるよね。あの当時は本当にね、欅坂のその、攻撃する声って SNS 上でめっちゃいたんですよ。僕もそれ見てちょっと嫌になっちゃったところもあるけどね。あることないことを結構書いたりみんなしてたんでね。
あることないこと？
わかんないですよ。あることなのかないことなのかもう真相は我々わからないですけど、
うん、
なんか本当にあるかのような書き方をしたりとかさ、 なんか、私は、その、ケアかけの番組スタッフです、みたいな人の書き込みとかさ。
へえ。
なんか、そういうのが結構あったのよ。まあ、本当かどうかわかんないのよ。でも、そういうのって信じちゃう人は信じてみるじゃない。
そり
ゃ
ね。
で、そこからまたさ、自分で妄想してさ、
うん、
あんなこと言ってましたよ、みたいな、またそういう悪口みたいなのが、どんどん広がってた時期があったんですよ。
なるほどね。
それは結構見てて辛かったですからね。
まあ、そうだね。やっぱ、菅井さんは愛されてるんだね。
いや、愛されてると思う。
あの子は。そうですか、キャプテン。
キャプテンはすごい、やっぱ見てて頑張ってるなと思うしね。
なんか、毎回思うんだけど、菅井さん、親御さんに辞めろって言われなかったのかなって。
ね。大丈夫だったのかな。なんか、ちゃんとサポートはしてもらってたみたいだけどね。
本当に
親御さんにもね。
親御さんに？
うん。
なんか、ジーヤは？
ジーヤもいたんだろうけど。でもさ、それ、まあ、菅井さん本人が言ってたんだけど、
うん。
その、やっぱり凹んで家に帰ることも結構多かったんですって。
ほうほう。
疲れて帰ったりとかしてるときに、
うん。
やっぱりお父さんもお母さんとかも、
お父様もお母様も、
そう、お父様もお母様も、その、まあ、大変なのはわかるけど、
うん。
ちゃんとね、お父さんお母さんは、あなたの味方だと。
うん。
ちゃんとサポートはちゃんとしていくからねっていう、だから辛い時は辛いって言っていいし、っていうようなことを、
うん。
まあ、言ってもらってたっていう話は言ってましたね。
お母さんはなんか、家でもすごい立派なドレス着て、お父さんもすごいなんか、すんごい豪勢なガウンとか着てて、パイプ加えて、辛かったらいつでもやめていいんだぞとか言って、お父様みた
いな。菅井さんのイメージって本当そうだから困るよね、もう。超裕福ってイメージあるからさ。まあでも、そうですね。まあでも桜坂になって、歌も、まあ、12月にね、出しますけども。
うん。
ちょっとずつ、こう、明るい曲とか、そういう曲も歌ってくれることを期待しつつね、私も応援していきたいなと思いますよ。
なるほどね。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。ということで、もうこんな時間になりましたので、今日は普通歌だけで終わっていこうと思いますけれども。
うん。
ぜひぜひね、お便りお送りいただきたいと思いますよ。はい。ということで、エンディングに参ります。流行り物通信簿は、パーソナリティ2人が考える面白みを優先した番組作りを行っております。番組内での商品、サービスの紹介は、面白みを優先するあまり、誤り、語弊のある表現を用いてしまう場合がございますので、内容の審議によくご注意いただくようお願いいたします。はい、エンディングです。
うん。
長かったね。
いやー、喋る量をだいぶ減らしたつもりなんですよね。8通分でしょ？
やば。
だいぶ淡白な感じになっちゃったね。ごめんなさいね。
マジで？
でも、なんか、4、50通ぐらい余ってるっぽいんだよね。いや、へへへーってなってね。これは喋ってらんねえなって思ってね。
50何通あります、あと。
すごいぞ。ゲームなんとかと合わせれば夢の100本が近い。100 10年やって、こんなにストックがあるのは初めてだ。
本当だね。いやいや、まあまあ、それは、ブレンのね、ご応募のお便りが、たくさんありますので。
どうなぁ、こう、どうしてもなぁ、そのなぁ、昔からなぁ、いろんな、ラジオ番組さんとか、まあ、ポッドキャスト番組さんとかでもな
ぁ、うん、
まあ、多分、読み切れないものは読まないとかっていうなぁ、その、割り切りがしっかりしてるんだろうけどもな
ぁ。そうね。
そこに、なんかね、こう、しっかりとした、踏ん切りが切れないっていうのはね、悪いところですね。
まあでも、なんだろうな、お便りも基本全部読みますっていうのがうちのスタンスでずっとやってきてるし、まあそこがうちの一つの味でもあるのかなと思ってるのね。
味なんですって。
いや、ごめん、わかんないけど。まあでも、せっかくいただいたお便りはね、しっかり全部読んでいきますので。うんうん、時間をかけてでもね、ちょっと配信する時間は期間というか、日程遅くなっちゃうかもしれないですけど、しっかり皆さんのいただいたお便りを読んでいきますので。
うん。
はい。なので12月の頭はですね、とりあえず、この続きで、ブレンのご応募でいただいたお便りを 読む回にしたいなと思いますんでね。
来週もお便り回ってこと？
はい、来週もお便り回にさせていただきたいと思いますよ。
うん。
はい、ということで、まあ、そんな中、いつお便り読めるかわかりませんけど、お便りまだまだ募集を。
うん。
いいのかな、この状態で募集しても。なんかちょっと申し訳ない気分になっちゃう。お便りはですね、番組ホームページでのお便りフォームからお送りいただければと思います。番組ホームページはハリモン通信簿で検索するとアクセスいただけます。また、ツイッターをご利用の方は、ハッシュタグハヤツを使ったツイートも募集中です。皆さんからのメッセージお待ちしております。そんなわけで、ハリモン通信簿第83回は以上でおしまいです。また次回お会いできればと思います。お相手は私、ホネストと、
コヘイでした。
さあ皆さん次回までごきげんよう。さようなら。
また来週。